ネマクエストラジオ
My Cinema History。 最初のコーナーは My Cinema History。 このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。さて、今夜は先週に引き続き構成作家のヘビメタ大好きマット西村さんにご登場いただきます。どんなお話になるのかしら。マットさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう先週は映画という名前で私の重たいヘビーメタルの扉をパカーンと開けてくださいました、
弁当箱の蓋を開けるように開けさせていただいた
ちなみにケチのお弁当箱の蓋開けたら、この間豆ご飯がぎっしり入ってますなんかあのね、豆ご飯、話それするんですけど、はい、大好きで、はい、でもあのおもみさんちょっとしか入ってなかったりするじゃないですか、はいはい、もうね、もう親の敵みたいに豆入れて作った最高に美味しかったです。あれ冷凍するとちょっと色が悪くなるっていうの
ね。あ、いいですね、
はい、炊きたてがやっぱりね、はい、
なんちょっとなんかこうね、サイケデリックな感じの、
そうですね、はい、あのおかずは鶏の肝煮ってい
うなんかちょっとホラーを彷彿させるような
ちょっとヘビメタ聞こえてきそうでしょ、はい、お弁当の蓋開けた瞬間に、うん、うわーって言ってね、はい、大音量でね、はい、そんなホラーのお弁当の話を置いといて、はいはい、先週は映画の中のヘビメタルということでお話を、はい、お伺いしましたけど、今週はヘビーメタル、はい、どんな切り口で、
ヘビーメタルと、まあ、先週聞かれて、うん、まあ、知らない方もおられると思うんですよ、そのヘビーメタってどんなもんやって、
言葉は ね聞いたことあると思うんです
よ。例えば音楽聞いたことないとか、うん、でまあ、先週も言いましたけど、ロン毛とか髪の毛が逆立ってるとか、あとヘアメイクして歌ってるバンドとか、
ね、白くして、なんか目の周り黒くしてとかね、そんなイメージあるかもしれない。
でももちろんね、インターネットで今すぐ何でも検索できるんですけど、うん、まあ、実は映画にもそういうメタル系のアーティストが出てるので、うん、
曲が流れてくるとか、
曲だけじゃなしに、うん、自ら演技してはる方もおられるんですよ。まあ、そういう映画をもう見ていただく方が、
ああ、
これがマットが言ってたヘビメタか、
なるほど、
分かっていただけるかなと。
親近感がかなり湧きそうですね。
まあ、皆さん、あのお聞きの方映画好きだと思うんで、
はいはい、
ま、中でもあのちょっとマイナーな、
うん、
そんな映画あったんかっていうのはちょっといろいろチョイスしてきたので、はい、簡単にご紹介したいです、ね、
ぜひ教えてください。
まず最初にこれは見てほしいっていうのが、
うん、
クロスロードっていう映画があるんです。
クロスロード、
はい、1986年公開で、はい、
うん、
監督はウォルター・ヒルさんなんで、まあ、かなり有名な方、
うん、
で主演が、ラルフ・マッチョって言って、
はい、
ベスト・キッドってご存知ですかね。空手を少年が習って、はい、まあ、それで空手のトーナメントで優勝するっていうような、
はい、
映画の主演で、まあ、ダニエルさんって言われてたんですけど、うんうん、その主演やってたラルフ・マッチョが主演で、
はい、
で出てるのがスティーブ・バイっていうギタリストがいてるんですね。もともとアルカトラスっていうバンドでギターを弾いてて、すごく早弾きのギタリスト、もうびっくりするような指の動きでギターを早く弾く、う
ん、そんなんできるわけないやん
ないやんっていうようなのが出て、あの弾ける人なんです。アルカトラス、ホワイトスネーク、デビッド・リーロスバンドとか、
うん、
まあ、名だたるメタルバンドを渡り歩いた人が出てるんですよ。
演技してるんですか？
演技してるんです、ね、何の役で出てるかというと、まあ、簡単にストーリー言うと、このクロスロードっていうのは、
うん、
要は十字路のことなんですね。
そうですね。
で、あのアメリカのブルースのギタリストでロバート・ジョンソンっていう方がおられたんです、
うん、
でこの方もともとそれほど目立った存在というか、テクニックが悪魔に魂を売ってそのテクニックを得たって言われる伝説のギタリストなんです。
そのロバート・ジョンソン、
ロバート・ジョンソンさんでも、27歳で亡くなって、
うん、
まあ、悪魔に魂打ったからやみたいな伝説があるぐらい。
へー。で、
あのクロスロードっていう曲もこの方が作られて、まあ、その伝説をモチーフにした映画で、
うん、
あの主演のラルフ・マッチョが、あの元々は、すごく、ジュリアード音楽院っていう、まあ、アメリカの音楽、まあ、クラシック音楽とかそういうのを学ぶ学校に行ってる生徒
なんです、ね、もうちょっとでも有名なね、
はい、ただ彼はそういうギタリストなんですけど、うん、そういう音楽じゃなしにブルースを学びたい、
うんうんうん、
っていうので、まあ、あるブルースマンと出会って二人で旅に出る、
はい、
でそのクロスロードに来た時に、
うん、
悪魔が出てくるんですよ。
ほう。
それがスティーブ・バイなんです。
おっと と
でギターで対決して
早弾きの
対決をして、うん、まあ結局ストーリーでいうとラルフ・マッチョの主人公がまあ悪魔を倒すっていう。
へ、
まあ、ちなみにスティーブはもちろん自分のところは自分で弾いてるんですけど、うん、そのラルフ・マッチョのところもギターも音的には彼が弾いてます。
あ、当て振りということですね、はい、
まあ、その早弾きヘビーメタルの音、まあ、あとルックス、もうこの3つがクロスロードを見ていただければ、うん、全てわかります。
はあ、スティーブ・バイはだから悪魔という役だけれども、はい、もうまさにスティーブ・バイそのまま出てるっていう、
ま
あ、
そのままも出てます。
へえ、
まあ、今はジェネレーション X っていうその早弾きをさらに5人集めたバンドのまあある意味ポスターとかセンターで写ってるんで
うん、うん、
まあ、トップオブザ早弾きみたいな
のトップオブザ早弾き
してるので、
へ、
そちらもまあ聞いていただければ
面白
いいかと思います。
まあ、その色数あるギタリストの中でも、はい、彼にしか弾けないほどの早弾きの名手なわけですもんね。そうです、はい、そうです。でそれで映画に出てる
って、ギターで対決する
うーん、
もう一つがあと今度邦画なんですけど、これひょっとしたらタイトル言うとあの映画かと思われる方もおられると思うんですけど、
邦画でヘビメタル、
デトロイトメタルシティご存知ですよね多分これね、まあ、まあ、
それまさにメタル
映画ですね。そう、まあ、もちろんメタルの映画なんですね。もうヘビーメタルを知ってる人も知らない人も、まあ、読んで笑える、もともと漫画だったんですけど、
ね、
それが原作で、
はいはい、
まあ、あの映画になって、まあ、あの主人公松山健一さんがやってるんですね、
はい、
でもこの主人公は本当はフレンチポップをやりたいでもかかわらずなぜかメタルの帝王のクラウザーさんっていう役で出てるんですよ、うん、でここもまたあの最後に対決があるんですよ。そのクラウザー2世の最強の敵で、
はあ、私それ漫画で読んだことある、
ましたね、うん、でデスメタル界のカリスマジャック・イル・ダークっていう人が出てくるんですけど、
うんうんうん、
その役をやってるのがキスっていうバンドの、
キス知ってる、
あ
の
顔メイク塗って、
はいはい、
まあ、元祖ビジュアル系ですよね、ある意味、
うんうん、
それのジーン・シモンズっていうベーシスト、
はあ、があ
、ギタリストです。
ギタリストのジーン・シモンズが、
はい、自ら出て、まあもともとジーン・シモンズはあのステージで火吹いたりしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ演技なのかちょっとよくもう自我なのか分かんないですけど、
はいはい、
最強の敵で出てます。
それもうメタル好きな人からしたら、はい、もう悩んだ戦いたいぐらいの、
そうです
憧れの、
はい、憧れです。
ほんまもんが出てきてるっていう、ほんまもんが出てるん
ですよ。
へえ、
これはまあ邦画なので、
うん、
ぜひともこれも見ていただけたら。
映画としてもね、
最高に面白いですね、はい、映画としても面白いんです、はい、面白いです、
うん、ほんまカヒミカリーが好きやのになと思
いながら、
はい、めっちゃ面白いですよね。
あれ面白いのでぜひとも見ていただけ、
うん、わー面白い、いいですね、うん、いいですね、
これおすすめです、
はい、
あとその他その、まあ、ヘビーメタルとかロックミュージシャンっていうとどうしてもちょっとこうなんていう落ちぶれたイメージとかあるんですけど、
うん、
やっぱ下積み生活をやってこう階段を登っていくような、
はい、
そういうストーリーでいくとあのマイケル・ジェイ・フォックスですね、
マイケル・ジェイ・フォックス、
バックス・ザ・フィーチャーの、
ね、
彼 と、先週ちょっと言ったんですけどランナーウェイズっていう、
うんうん、
女性のガールズのロックバンド、
はい、ちょっとあのかなりセクシーな、
はい、
セクシーを超えてるぐらいの、はい、
このバンドに出たジョーン・ジェットっていうあのギターとボーカルやっている人がいてるんですけど、
うん、
この2人が共演して、
はい、
兄弟の役、
ほう
で、ここで兄弟で音楽やってるんですけど、
うん、
あのジョーン・ジェットは、まあ、子供も産んでるんですね、
はい、
ただもう子供のその自分の子供の世話は弟のマイケル・ジェイ・フォックスに任して、
うん、
ロックに打ち込む。ただ弟もロック一緒にロックバンドやってて、
うんうん、
まあ、最後は兄弟仲良くこう栄光をつかむっていうような映画で、愛と栄光の日々っていう映画なんです、
はい、へえ。
これなかなかあのかなり泣けると思いますね。
そうなんだ、はい、もうなんかあのヘビーメタルっていうと、
はい、
爆音でちょっととんがってる、
はい、まあ、
なんかあの寄せ付けねえみたいなイメージだったけれども、はいはい、意外に皆さんフットワーク
軽
い
という か、あるですね、
ねえ、
でこれはまあもちろん映画なのでストーリー作られてるんですけど、
うんうん、
本当のメタルバンドのドキュメンタリーでもうぜひとも見ていただきたいのが、
はい、
アンビル、夢を諦めきれない男たちっていう映画があるんです、
うん、
アンビルっていうのはカナダのメタルバンドで、
うん、
も 多分メタルファンでもそないに知らんようなバンドなんですね。
ちょっとマニアック
な、マニアックなバンドなんです、うん、ただもうあの今のヘビーメタルに与えた影響すごい大きいバンドなんですけど、
うんうん、
彼らも本当ドキュメンタリーやってるんです。
これはもうだからその実際のアンビルを追いかけて
る、追いかけてるんですよ、うん、でもう20枚ぐらいアルバム出してるんですけど、いまだにまあお客さん20人ぐらいのところのライブハウスを回って世界ツアーって言ったり、ちょっとあのマネージメントに恵まれなかったり、
うん、
映画の中で実際出てくるんですけど、次移動する切符取んのを忘れて、あの駅でなんか寝たりしてはったり、
実際のねバンドを追いかけてるからね、
は
い、
でこれがこれもラストシーンが日本が舞台になってて、
うん、
日本の、ま東京なんですけど、ラウドパークっていう、
はい、
まさにラウドのパーク、
うん、
ヘビーメタルバンドが集まるフェスティバルがあるんです、
はい、
そこのシーンが最後に なってるんですけど、まあ泣きますね
それはマットさんだから泣くのではなく
て、おそらく映画見た方全てが泣くと思う。
へえ、
これはぜひとも見ていただきたい。
アンビル、
アンビル、
夢は諦めきれない男たち、
はい、
これ実際のアンビルのメンバーさんとかって結構いいお年なんですか？
もうかなりお年です。
へえ、でその世界ツアーの、まあ映画としての締めくくりが日本の、
はいはい、日本の
ラウドパークという、はい、イベントが泣ける、
はい、泣けます。
わ、なんか音楽だけで感じてると敬遠していても、はい、実際にその演奏している人とかは すごくなんかあの言い方が多かったり、はい、
そうなんですよ、まあ、あの外見通り凶暴な人もおられるんですけど
はい、はい、
あのまあ、基本的にはみんな心優しい方ばっかりです、ね、
へー、なんか先週開いた映画ということで開いたヘビーメタルの扉がですね、はい、中になんか素敵な情報が詰まってきて、
はい、
ちょっとケイちゃん好きな音楽ジャンルが、ま、
もうそれはぜひとも、でもとりあえず首を振り倒し、
あ、それちょっと
拳を振り上げ
あのやっぱりそっちに行くのね、
まあ、あとはあのステージから飛び込んだりとか、
あ、そうか、は
い、してみてください。
なるほど、ちょっと外巻きから始めたいと思いますけど
ぜひとも、はい
ね、またこれであの映画の新しい扉を開くとともに音楽の新しい扉もね、リスナーの皆さん開いていただいて、はい、映画とともにヘビーメタルの世界も広げていただきたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き構成作家のマット西村さんに、英語に結構出てるんだぜヘビーメタルのアーティストたちというお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は20世紀フォックス映画宣伝担当の岡本康成さんにお越しいただきました。岡本さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
ちょっとご無沙汰してました。
ちょっとご無沙汰したかもしれないです ね
しばらく作品がなかったんですよね僕。
あー、なんかあの別の現場でお会いしたりとかね。
あ、そうですねなんだかんだやらなあかんのですよサラリーマンですから。
岡本さんはいろんなところにいらっしゃるということはね、
ええ、八面六臂というやつですね、何でもやりますよ
、ね、たくさんの映画をご覧になられて、はい、その中でもケイちゃんリスナーの皆さんにおすすめの映画をいつも持ってきてくださるんですけれども、
はい、
今夜はどんな作品をご紹介いただけますか？今夜は
ですね、かなり待ってる方がすごく多い作品、
うん、
エイリアンコベナントです。
エイリアン来ましたか。
来ましたよ。
エイリアンって私の子供の時に始まったんですけど、うん、
はいはいはい、今おいくつか聞いたらまずいんで聞かないですけども、
あ、そういう優しさ大歓迎なんですけどもう何作目ぐらいになるんですか？
エイリアンシリーズ自体がまず1から4までありました。
そうですね、その頃ぐらいまでしか私詳しくないんですけど、
でちょっとアリューで AVP って、うん、エイリアン VS プレデター、
あー、
そうだ、
これもあるんです。
私の友達プレデターが一番理想の男性って言ってる子がいたので。
わかりますよ。あのね、プレデターってちょっと侍チックなんですよ。
その子も同じこと言ってました。し
ょ、
うん、
ちょっと粋なところがあって、
はい、
まあまあ頑張った人にはお前は認めてやるぜみたいな。
なんかですごい語ってたので、はい、めっちゃイケメンやと思って見せてもらった時びっくりして、
まあ、は仮面外したらカニにみたいになってますからね。
そっか、じゃあそれはちょっとバージョン違い、
バージョン違い
ですかね。
はい、で、うん、それに加えてプロメテウスっていう作品がありました、うんうんうん、これはエイリアンの1の前です。
はあ、最初の一番最初にケイちゃんが知ったエイリアンよりも、はい、時代で言うと前を描いてる。
エイリアンの誕生秘話に、まあ、たどり着く話。
あのすごいやつがなぜ生まれたのかっていうところを探っていくわけですね。
だってエイリアンってもう1の時からめちゃめちゃ怖くても完成された最強の生物だけど、
はい、
一体こいつ何なんだってことは結局ずっとわからないんですよ。
確かに恐怖は稲山のように重なっていきますけども、
あれね、変な話、偉大なる B 級映画みたいなもんですから。もうその閉じ込められた空間で男女が、
はい、
とにかくめっちゃ怖いやつに追い詰められていくっていう、
逃げ場はないみたいな、
そのシチュエーション一本で押し通してるわけですよ、
うんうんうんうん、
でもだからリドリー・スコット本体本人も、
うん、
実はこれ自分でもまあまあ B 級作品やと思ってると。
エイリアン作品を、うん、
エイリアンの特にワンですね。
ほう、
そういう中で、まあ、変な話、ものすごい偉大な B 級映画、
うんうん、
これこんな言い方したらファンは怒るかもしれないけれども、でもその中に哲学であったり神話であったりっていうのが、
はい、
そういうのがすごくこう含まれているので、やっぱり今見ても金字塔ですよ、
うん、
で SF スリラーというジャンルを切り開いたのはやっぱりエイリアンです。
SF スリラー、はい、
で、まあ、今回はそのずっと謎であったエイリアンの誕生を解き明かす、ついに解き明かされるって感じなんですけどね。プロメテウスの時は、
うん、
その前にある存在がいたと、まあ、これエンジニアと呼ばれてましたけども、
うん、
で彼らとそれから人間の関係も含まれていて、ちょっと人類誕生の謎も含まれているぐらいの壮大な設定、
うん、はい、
で今回はそっから10年かな、時間が経って本当にエイリアンっていうのはどういう風に生まれたかっていうのが明かされます。
とうとう、
とうとう
神髄に達するというようなところなんですね、うん、
でストーリーを簡単に言いますよね、
はい、
コベナント号という宇宙船が、まあ、宇宙空間をガーッと巨大な宇宙船が動いてます、うん、これは地球から人間を2000人ぐらい乗せていて、
うんうん、
で自分たちが住みやすい星に移住しようとしてるんです。
はいはい、
でその中で宇宙の中でこう事故に遭うんですね。こうフレアみたいな、太陽光みたいなやつがブワーンっつって、宇宙船がブワー火事になって、
うん、
大変だ大変だって言って、なんとかみんな冬眠してたんですけども、みんな急いで起きて消火活動して、
うん、
で故障を直していこうとする中で、一人の宇宙飛行士が、まあ、外出て作業してるんです。
はい、
ならなんか変な電波をキャッチするんです、
うん、ほうほうほう、
なんやない今のノイズはみたいな、
うん、
で戻ってから宇宙船のクルーたちみんなで、なんか今のノイズなんやろ、機械の故障かな、通信機器の故障かなって言ってたら、うん、その電波を分析すると、
はい、
英語の歌なんです
よ。ほう、
カントリーロードなんです。
カントリーロードですか。
そうですそうです。
ほ
う、ってなん
で、こんな宇宙の地球から遠く離れた場所で、
なんじゃこれってでこれの発信源を探れたら星が見つかります、
はい、
で調べるとどうも非常に地球に似た環境ですと、
うん、
今からもっと何年も先の星を実は目指してたんですけれども、はい、あれこの星、こんな星なんで見ようとしてたんだと、
うん、
で非常に環境がいいんだら、これは調査しないといけないと、
うん、可能性があるのでね、うん、
当然その中で宇宙船の中でも議論が起こるんです、
うんうん、
まあ、もともとその十数年先の星を目指してたんで、
目的地に向かっていかなくてはという人と、うん、
でもまあクルーとしてはこれやっぱり決断しました、これ行きましょうと、
うん、
で行った先がまあ荒廃してるんです、まあ、自然は広がってるけども非常に静か、全然物音もしない、風しか吹いていない、
うん、
その中にクルーたちがこう探索をしていると、
はい、
我々がエイリアンシリーズで見ていた馬のひずめ型の巨大な宇宙船がこうボーンとそびえ立っている、
はい、
なんじゃあれ中に入ります、
はい、
そうするとそこに人間の痕跡が残っているわけです。
おっと、
あれどうなってるのっていうんですけど、うん、そっから まあエイリアンのちょっとした子供たちみたいなものが生まれ始めるわけですね、クルーに。急にこう体おかしくなって異変がある。でそっからです、もうそっから怒涛ですよ。もう
エイリアンが始まっちゃう
んですよ。
始まった
殺戮の現場がね。
今一気に過去に見たエイリアンの世界が怒涛のように私に押し寄せてきました。
でもも
う逃げられ、
もう逃げられないですよ本当に。もうそっからね本当に一気呵成ですよ。
はい、
恐怖の連鎖が続きますからね。人に優しくしても襲われ、一人に逃げても襲われ大変なことになりますけれども、はい、その中で今回のポイントは、プロメテウスに出ていたあるキャラクターが出てきます。
ほう、
でこれがエイリアン誕生の鍵を握っている。
前作に出ていたとあるキャラクターが、
そっからこいつが何をしでかしたかっていうのが分かってくるんですけど、これ以上は言いません。
じゃあもうその今まで私も知っているそのエイリアンが出てきたら、もう怒涛のようにの恐怖とともに謎が解き明かされるのが入り混じってきているから、怖いけど気になる、怖いけど気になる、何かどな、ごら怖い、
すごいですよ
って、ね、なるわけですね。
今回ね特にテーマがねものすごく深いんですよ。
深いテーマ、
あの一つテーマを言うのであれば、
うん、
創造主と非創造物ですね、
はい、
作る人と作られた人、作ったものと作られたもの、
うん、
この対立なんです。要は大きく言えば神と人間です、
はあ、
神と人間と、それから人間がアンドロイドを作った、
はい、
この神人間アンドロイドのこの関係性を問う作品。
壮大ですね。
すごい壮大で、要はいろんな神話の中で、
うん、
人間も神の、まあ、創造物ですね、
はい、
でも創造物ってきっと必ずこの自分を作った、まあ、神なり、
うん、
創造主に対して刃を向く時があるんです、
はいはい、
でそれはいろんな神話のモチーフになっていて、
うん、
そこの漆黒っていうのは本当にあの人間の多分 DNA に刻まれてるんです、
うんうんうん、
今回はそれを前面に押し出してきてます。
うん、
だから僕この映画見ててね、まあこの映画の中でエイリアンを作ったある存在がいます、
うん、
でなぜ作ったのか、どういう思いで作ったのか、
うん、
でそこにエイリアンはどう絡んでくるのかっていうのがよくわかるんですけども、
うん、
これね見てて要はクリエイターの業なんですよ。映画見終わって一番最初に思ったのは、御年80になるこのリドリー・スコット、
はい、
長年ずっと映画を作り続けてた、
うん、
この人の非常にニヤついた顔ですよ
やったったっていう、
やったった、
うーん、
要はクリエイターってのはこういう業を持ってるんだぞ、自分も含めて。あの人たちは映画を作ってる、
はい、
で自分にとって最もエネルギーと愛を注いだ映画が世の中でどういう風な影響を及ぼして、
うん、
ね、人々の生活を変える可能性があるわけですね、一本の芸術作品ですから。
そうですよね。
でそこにはもしかしたらネガティブな影響を与えるかもしれない、
うん、
もちろんハッピーになれるかもしれないけども、
うん、
でも人間もなぜ映画を見るのかっていうと、ハッピーになるかもしれないけども、そこに含まれる毒を求めてる時もあるわけです。
ありますね、あります、あります。
だからクリエイターというのはその毒をあえて自分が作るものに押し込めて世の中にダーンと流し出す、その業をリドリー・スコットは、まあ超一流の映画監督ですから、はい、ずっと、まあ、持ってると思うんですけど、
うん、
その業を今回僕エイリアンという形で打ち出したんやろうなと思います。
ドンと、でも映画館からはエイリアン出てこないですよね。出てこない、私のうちには来ないですよね、うん、
でももしかしたらエイリアンがピンポーンって来るかもしれない。
はいはい、
どうも
ー頼んだ荷物ですか言
って頭つるつるですわ
口からニャーってできる、そんなことではないですけど、まあ楽しみにしていた方も今のお話を聞いてね、その恐怖の中にある壮大なテーマ、
すごいすごいテーマです。
ぜひとも皆さん体感していただきたいと思います。さあこのエイリアン、はい、コベラント、いつからどのような映画館での上映になるでしょうか。
こちらですね、9月の15日から、OS シネマズミント神戸他にて全国労働者になります。
はい、ぜひとも皆さん足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は20世紀フォックス映画宣伝担当の岡本康則さんにエイリアンコベラントをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。 注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。